イス。今日は前回の放送に続き、永本建設株式会社代表取締役の永本清掃さんにお話をお伺いします。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
前回の放送では永本建設株式会社家づくりに対する思いや工夫などをお伺いしてまいりましたが、実際にさまざまなエコな商材を取り扱っていらっしゃいますよね。どういうものを取り扱っていらっしゃるのか教えてください。
はい、特にあの素材にこだわってますね。素材の中でもやはり 大切にしているのは地域の木材を使うことなんですが、やはりその中で仕上げで一番今人気なのが、うちはあのケイ素土っていう塗り壁がですね、すごく好評ですね。
はい、ケイ素土、実は今目の前に、ね、サンプルのものを見せていただいているんですが、実際どういうものなのか教えてください。
あの植物性プランクトンが堆積してですね、沼とかここに溜まったものが、泥がですね、土になって、あの石になっていくっていうようなものなんですね。ですからこの中にはすごい微生物がこういるというような感じ、固まってるというような形ですね。
もうあの小さな石のようなものは何層も何層も線が入っていて、もう昔からこう蓄積されて固まったものなんですかね。
そうですね、このプランクトンが固まったものですね。それがケイ素土になるんですけど、これを粉々にして、塗っていくというのが塗り壁になっていくんですけど、やっぱりそれの中にもあのつなぎ材としてですね、古新聞があったりトウモロコシであったりとかいうコーンスターチですね、そういうような自然な糊で塗っていくということですから、何度も何度も塗り直しができる。ですからお子様が傷つけても簡単に直せるとかですね、そんなことができる。それとやっぱりケイ素土は何といってもあの調湿作用がすごいんで、やっぱりそこがお客様に受けているところですね。例えば、一晩家族4人が寝るとですね、牛乳4杯分が空気中に出るんですね。それを全部壁が吸ってくれて、それをまた乾いて調湿するというような形のものは、なかなかそんな素材はないんですね。やっぱり本当これにで、うちのお客様の中にはね、アトピーが治ったりとか睡眠が深くなったりとか、大変好評をいただいている素材ですね。
とても快適に過ごせるだけでなく、体にもすごく優しい。
そうですね、
いうのがいいところですね。
まあ、それとこの土の匂いというのがですね、本当気持ちよくて、本当深い睡眠を誘ってくれるっていう感じがいたします。
だんだんこう広まっている素材なんですか。
そうですね、うちはこれよく使いますし、まあ、全国的にもあのこれは広がっていると思いますね。
クールチョイス、そして自然素材といえば薪ストーブもこれからの季節には気になりますよね。永本建設株式会社さんでは薪ストーブも力を入れていらっしゃいますね。
そうですね、このアイテムとしてですね、暖房器具というだけであの片付けるんじゃなしに、ね、大きな空間を作るとかですね、暖房がなかなかエアコン1台では効かない。特にここ天井が今4メートルあるんですけど、4メートルを天井線で下ろしてくると、この辺まで 1.5 メートルぐらいのところまでしか降りてこないんですね。で足元が寒いということになるので、やっぱりこういう時に薪ストーブがあると、遠赤外線でですね、冷たい空気までどんどんどんどんこう飛び散らしていくっていう形で暖房していくんで、遠くまで暖かみが出てくるというかね、本当遠赤外線の暖房器具ってすごいんですよ。
じゃあその遠赤外線でお部屋を温めるということで、まあ、体も芯から温まって、電気を使わないっていうのもエコですよね。
そうなんですよね、やはりあのペレットストーブだとどうしてもちょっとファンを回したりとかするんですが、これはもう全く電気を使いませんので、特に東北の大震災の時にね、やっぱり暖房器具がなくて本当に困った方が、薪ストーブがある家に行かれてみんなが暖を取ったとかね、やっぱりそういうようなこともありますので、やっぱり本当自然の力だけでできる暖房、人間が手に入れられる暖房というのはすごいと思いますよ。
もともと永本さんがこの薪ストーブの普及を始められたきっかけって何だったんですか。
全国の工務店をよく私たちは見て歩くんですけど、やっぱり神奈川の工務店さんがね、週末ストーブっていう提案をして、東京に仕事に行きながら 週末だけストーブを楽しむ暮らしをしたいということで導入されたっていうのを聞いたんですね、で実際それ見させてもらってやっぱその暮らし方っていうのがこれからの時代に必要なんじゃないかなと思ったんですね。暮らし提案の一つとして週末に家族で薪ストーブのある暮らしを そこでピザを焼くとかですね、またその薪を準備するところも週末に家族全員で1年間かけてするとかですね、そういうことができたら楽しい暮らし方ができるんじゃないかなと。だから最初私これ定年後の薪ストーブ入れる方が多いかと思ったら若い人の方が多いんですよ。
そうなんですね。
でそれがすごいなと思って、これは本当若者の一つの暮らし方提案として薪ストーブありかなって思ってます。
そうですね、実際にストーブを使うのは冬ですけれども、それまでの夏とか、春とかそういった時期も家族で薪を割ったりだとか、なんかこうエコな生活っていうイメージにもつながりますね。
まさにそういう自然派系のご家族にはぴったりだと思いますね、
これからもどんどん広まっていくといいですよね。
そうですね、これは本当一回やっちゃうとやめられない暖房なんですごく温まります。
クールチョイス、木材をはじめ自然素材を活用した住む人にも環境にも優しい様々な家づくりをされているというお話をたくさん聞かせていただきました。そんな永本さんですが、次の世代につなぐ森づくりの活動もされているんですよね。教えていただけますか。
廿日市漁民の森づくりというものをですね、もう14年間やっております。特に広島は牡蠣で有名なところなんですけど、やっぱりその牡蠣の漁民の森づくりというのを始められたのはやっぱり仙台気仙沼の畠山茂康さんという方なんですけど、やっぱりその活動を賛同する全国の牡蠣漁師さんがいらっしゃいまして、その中でやっぱり自己前漁協さんがですね、これは広島でもやりたい、できれば自分の水域で太田川もしくは廿日市にある川とかね、小瀬川ということをでやるとやっぱり廿日市になったんですけど、そこで今15年漁師さんと一緒に山に上がってます、
はい、
で木をつく植えることによって落ち葉が堆積し、そこでミネラルたっぷりなですね、水が川を流れ海について、そこで牡蠣を繁殖するという、なんか壮大な循環型のロマンのあるね話じゃないかなと思って続けてるんですけどね。
こう海と山ってこう一見こう反対のような気持ちもしますけれども、山が豊かであるからこそ海も豊かになってつながっている、まさにこう循環しているっていうことなんですね。
そうですね、特に瀬戸内海って入り口がすごい小さくてあれなんですけど、やはりなぜそれでいろんな漁業が成り立っているかといったら、間違いなく森があって海がある、川があるから海がきれいなんですね。やっぱりそこをすごく大事にしていきたいなっていうふうに思ってます。
クールチョイス、永本さん、はい、この漁民の森づくりの活動に参加されている方多くいらっしゃいますが、そういった参加者の方の声はどうでしょうか。
はい、特にですね、漁師さんたちはもう14年間植えてるんですね。ということは最初に植えた50センチの苗が今では7メートル8メートルまで成長してるんですよ、でそれを見られてね、すごいねって、やっぱりこういう木の成長を見ることによって、また来年も来ようかな、今年植えた木がどれだけ成長するかなっていう、そういう楽しみを持ちながら毎年毎年上がってらっしゃる方もいらっしゃいますし、やっぱりこういう環境をやってるのはですね、実際にさっき言ったようにプランクトンが出てですね、綺麗な水が流れるっていうのは少々の植林ぐらいじゃできないんですよね。実はこれは環境教育なんですよ、その教育が大事なんで、その教育をするためには親子で上がっていただいて、親子で子供を一緒に教育していくとかですね、またその教育することが楽しいと思ってくれる学生さんが今参加してくれてるんですね。
そうなんですか。
でその学生さんたちはいずれ社会に出て仕事に就きますけど、実際にはこういう活動を通じてできるのは学生の時しかできない、やっぱりそこがね、そういうことを知って社会に出ていくっていうことは大事なんじゃないかなって思って、私たちはその環境、子ども向けの環境学習のところは学生さんにお願いしてるんですよ、だから毎回毎回いろんなアイデアを出しながら学生さんが楽しんでやってくれてるっていうのが、本当救いですね。
若い方がも楽しみながらこう自分たちの住む環境について考える、循環型のこう社会について考えるというのはすごく素敵な取り組みですね。
そうですね。
クールチョイス、では最後に永本さんのクールチョイスを教えてください。
はい、森を守り、自然素材を循環する、それが私のクールチョイスです。
あ ありがとうございます。前回の放送に続き、今回は永本建設株式会社代表取締役の永本清三さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
クールチョイス。